ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
8月のラジオ健康プラザは医療トピックスをお送りします。リハビリテーションって何だろうをタイトルに、知っているようで知らなかったリハビリについていろいろと伺っていきます。8月前半は日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法科主任の森文博さんと、作業療法科課長の山本秀樹さんにお話を伺います。リハビリテーションやリハビリという言葉をよく耳にするにもかかわらず、その言葉について考えたことはあまりなかったかもしれません。詳しく教えていただけますか？
はい、リハビリテーション、いわゆるリハビリという言葉は、戻すという意味のリと、ふさわしいという意味のハビリスから成り立っています。つまり、怪我や病気によって障害を持つ人が日常生活能力を取り戻して再び社会復帰することを言います。リハビリスタッフは患者さんの体の機能回復はもちろん、生活で困ることやご自身がやりたいことができるよう支援をします。リハビリでは3分野の療法を患者さんの状態に合わせて対応しますので、時には治療計画の中で複数の療法分野のスタッフが訓練にあたるということもあります。
3つの療法とは具体的にはどういったものなんでしょうか？
メディアなどで目や耳にしたことがある方も多いと思いますが、理学療法、作業療法、言語療法です。まずは理学療法ですが、運動療法と物理療法を治療の手段として、日常生活に必要な身体動作を獲得し、社会生活ができるように支援する部門のことで、理学療法士が担当します。英語でフィジカルセラピスト、頭文字を取って PT と言われていたりします。次によく見かけるのは作業療法でしょうか？これはいろいろな作業活動を治療の手段として、日常の生活技術を獲得して社会生活ができるように支援する部門です。作業療法士が担当し OT と言われていたりします。最後が言語療法です。読む、書く、話す、聞くなどの意思伝達能力のほか、接触、演技機能を習得して社会生活ができるように支援する部門です。言語聴覚士が担当し ST と言われたりします。
理学療法と作業療法がどうも何が違うのかがピンとこない部分があるんですが、
そう思われるのも無理ありません。リハビリ経験のない方であればなおさらだと思います。もしもアカウントをお持ちでしたら、日光記念病院の公式インスタグラムへアクセスしてみてください。広報の神田さんが取材裏話として作業療法室の写真を投稿しています。ご覧いただければ一目瞭然だと思います。
日光記念病院の公式インスタグラムですね。投稿内容を拝見しましたが、確かに一目瞭然ですね。作業療法室には木工や陶芸作業用のさまざまな装置のほか、キッチン、お風呂、トイレ、畳の和室の上にはタンスと押し入れがあって、これはまさに家のようですね。
作業療法でいう日常生活技術を獲得して社会生活ができるようにという内容は、患者さんが日常を送る中で行う家庭での動作だったり仕事での動作だったり、そういったことを把握した上で訓練するんです。例えば手を怪我された患者さんが毎朝新聞を読むことを楽しみにしていたのであれば、新聞紙をめくったりつまみ上げたりする動作、仕事でパソコンを使っている患者さんであればタイピングができるよう手のひらの柔軟性の回復など、個人に合わせたリハビリを行います。環境調整のサポートなんかも行ったりします。
そうですか。理学療法といえば何かの器具などを使ってトレーニングをしているというイメージがあるんですが、
理学療法の話をご説明しますと、 歩く、体を曲げるなどの体の基本動作の獲得や回復、この時に温熱や電気などといった物理的な療法を組み合わせることもあります。あとは手術前後でのリハビリ指導を担当しています。
手術後は分かりますが、手術前にもリハビリを行うんですか？
筋肉は使わなければ萎縮、つまり減ってしまい動かしにくくなります。術後に長期にわたって安静にしたり、怪我によっては固定する場合もあり、患部を動かしていた時のイメージを忘れることもあります。もちろん術後であれば痛みで辛いと感じる場合もあるでしょう。ですから当院では入院後すぐ、つまり手術する前の段階からリハビリのイメージをつけるための説明や、痛みが出にくくなるような体の使い方をお伝えするようにしています。このおかげで術後スムーズにリハビリに取り掛かれるようになるんです。
詳しく伺ってみると、理学療法と作業療法は全く異なる訓練を提供することが分かりました。日光記念病院といえば地域周産期母子医療センターであることや、緩和ケア病棟が設置されているなどの特色がありますよね。この分野でもリハビリとの関わりが深いと伺いました。
小児リハでは患者さんである子どもたちがまずはリハビリを嫌いにならないようにする必要があります。遊びながら楽しみながら積極的に取り組んでもらえるよう工夫しています。理学療法では体を動かす遊びなどを取り入れながら、お子さんの全体的な身体能力の向上を図ったりしています。
作業療法の観点から言えば、粘土を触ったり、ビー玉をつまんだり、絵を描いてみたりということをしています。指先の訓練や触覚を養う訓練といったところを担当します。言語聴覚士もカードなどを活用しながらの発声・音読のトレーニングや、お食事をとるための嚥下の訓練を提供しています。緩和ケア病棟では理学療法士による動作訓練はもちろん、実は過去には木工が趣味でというお話から、毎日病棟から作業療法室に通い木工作成を行った方もいらっしゃいます。緩和ケア病棟に入院されているからといって趣味だったことができなくなるという考えではなく、当院にある設備を使ったり、作業療法士たちと一緒にできる作業があれば行ったりして、患者さんの QOL を高めています。
最後にリハビリを行う上での注意点や心構えなどを伺えますか？
リハビリは失った身体機能を獲得したり回復したりする様々な訓練の総称です。行う訓練の内容は患者さん一人一人異なります。まずはできることから始め、小さな成果を積み重ね、他人と比較したり焦ったりせず目標に向かっていくことが大切です。当院の職員全員が患者さんのことを応援しています。実現したい大切な目標や活動をぜひ私たちに共有していただき、実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。
今回のラジオ健康プラザは、日光記念病院リハビリテーションセンターの作業療法科山本さんと理学療法科森さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。